自分平和戦略。
アローハ、ボイポアロハの板羽由香です。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はね、心当たりというか、ドキッとする方多いんじゃないかなっていうお話なんですよね。ヒントは親子関係ですね。
そうですね。
はい。
誰しもが持っている人間関係。もしかしたらそのね、いろんな事情があって、もう親御さんがいらっしゃらない、親御さんがいらっしゃらない、小さい時からね、っていう方もおられるかもしれないんですけど、まあ、基本的に私たちはある親から生まれてきてるので、今日はちょっとそこについて話してみようかなと思ってます。ね、題して、隠れ毒親。
おお隠れ毒親、うん、毒親単体でもパワーワードですが、隠れ毒親っていうとまたパワーがすごいですね。
ということは、はい、誰しもが毒親になってるかもしれないし、誰しもが毒親の下で育ってきたかもしれないってことなんです。
おー、ドキドキする。ドキドキするな、本当に。
ね、それは私は無意識テイカー、無意識ギバーの関係性とかって言ったりしますけど、これ特に、母親と娘の間に発生しやすい関係性です。
ドキ。ね、そうですか。私も娘がおります。
私も娘がおりますので。
もちろん私も
母親もいますし、ね、
そうですね。いますね。
わ、誰がいいとか悪いとかって言ってる話じゃないんですよ。
ほうほうほう。
隠れって言ってるのがポイントで、無意識にそうなってるかもしれないよって話なんですよ。
ねえ、ちょっとゆかさんに無意識にっていうところがちょっとめんどくさくないですか？
ね、だから、やっぱり子供ってね、絶対的にこのお母さん、このお父さんの、やっぱり親の役に立ちたい。なんか親が喜んでくれることやりたいって言って生まれてくるんですよ。
あー、けなげー。
そうなんですよ、うん。この親のことを蹴りながら生きていくぞなんていう親、子供いないの。みんな、この人たちのところに生まれていこうって選ぶのは、この人たちのなんか力になりたいなって思うから生まれてくるんですよね。だから、基本的に子供はギバーなんですよ、親にとって。
あ、そうなんですか。
うん。テイカーではないんです
よ。育っててるから、親がギバーかなって思っちゃうけど。
子供からいっぱいもらってるんですよ、親は本当は。でも、それを、気づかないで、私があげてるんだから、私があげてるんだから、あなた大人になったら私に返してねって言ってくる親、いますよね。例えば、私が年取ったら面倒見てねとかね。
ああ、言う方いるかもしれないですね。
なんでって、育ててる間にいっぱいもらってんのに、まだもらいたがってんのか、あんたっていう話なんですよ。
そこちょっと本当根本的に違ってますね。子供からもらってるんですね。これ、ちょっと
気持ちイメージを。そうなんですよ。やっぱり、うん。だって、子供のお世話させてもらってるんですよ。だって、子供のお世話したくたって、子供って生まれてこなかったら私たちできないですよ。
そうですね。
だから、生まれてきてくれるだけで本当にありがとうなんですよね。
本当そうですね。それは。うん。よくわかります。
生まれてきてくれたことに対して本当にありがとう。だからもう面倒見るという経験をさせてくれてありがとうなんですよね。
そうですね。
って思ったら何ができるって言ったら、まずこの隠れ毒親にならない意識の持ち方として、そういう感謝、そういう、本当この子生まれてきてくれてありがとうって、もう天から預かったものなんでね、命は。自分が生み出したものというよりは、自分は頑張って生み出したけど、別に自分がそれを生み出したわけじゃなくて、自分の細胞が分離してるわけじゃないからね。だから、まずこの生み出させてもらったことがありがたいし、どんな状態であれね。まあ、ありがとうって話なんですよ。で、面倒を見たいと思ったって面倒を見ることができない人もいるわけだから、面倒を見させてもらってありがとうからね。そしたらその面倒を見るという経験をさせてもらってるわけじゃないですか。ギブしてもらってるわけですよ、子供から。
そうですね。本当に。
で、そんないろんな経験で自分は成長していく。なんか成長するためにそこに存在してくれてるって、こんなありがたい存在はないですよねって気づければ、まず自分が面倒を見てるとはならないんですよ。
本当ですね。そうですね。
たらなんか散々面倒見てあげたんだから、今度私が年取ったら面倒見てねなんていうくだらないことを言わない自分でいられるんですよね。
そうですね。言いたくないし、言われても重いし、本当それ辛いですね。
ですよね。あとなんかこう、例えば、まあ自分の娘がね、子供を産みましたって。まあ確かに子供を育てるのって、面倒見るのって大変だからお母さんがまあ手伝いに行ったりしますけど、なんだろう、こう、そのお世話をこう、例えばこう娘がね、仕事をまあ、なかなかこの社会、この今の地球上では、なんか、女の人もやっぱり仕事しないとお金が入ってこないみたいなそういう社会情勢があるから、どうしても子供を産んでも子育てが完璧にできないから親の力借りなきゃいけないとかって親に預けなきゃいけないとかっていうことあるじゃないですか。本当は、ちょっと私、立場が行ったり来たりしますよ。娘になったり親になったりしますけど、娘の立場からしたら親に預けたいかって言ったら別に預けたいわけじゃないじゃないですか。
そうですね。
本当は自分で面倒見れ
自
るん
分
だっ
で
たら
見
自
た
分
い。
で面倒見たいですよ。でも、時間的に無理があるから預けざるを得ないっていう感覚の中で預けてるわけですよね。でも、母親からしたらあんたのために子供の孫の面倒を見てあげてるわよとこうなるわけですよ。
そうでしょうね。そうです
そう
ね。
ですね。そうするとどういう関係性が続くかって言ったら、ずっと母にお世話になってる自分、で、ずっと娘を面倒を見てあげてる自分って、この全然そのなんていうのかな、娘が独立できない関係性をずっと実は母親が構築してる可能性もあるってことなんですよ。で、面倒を見てるわよって言いながら、その、なんていうの、もら、だから面倒を見るって基本もらってるんですよ、自分が。なのに、今散々もらってるのに、あんたこれで私が今度ヨボヨボになったら、あんたたちが私を面倒を見てよねって、まだ取るんかいっていう話になるわけですよね。そんなことは言わなくていい。そんなことは、本当にありがたいと思ったら、ありがたいと思った人は面倒を見るわけですよ。でもそれを口にしちゃうっていう段階でもう、毒親。だから面倒見たから面倒見てねは、毒親ラインに乗ってるって話なんですね。でもそれは別に悪い。無意識で言ってるからね。
無意識
難
だっ
しい
て。
話ですね、今日ちょっと。
ねえ、無意識で言ってるからね。いや、そっか。そっか、そっか。
だから例えば、なんていうの、自分はお金を持ってると。今度母親の目線から見ますね。で、子供たちは、まあ、子供たち一家は、やっぱ子供育てるのにいっぱいお金がかかるから、なかなかレジャーとかにお金を出すことができないと。そしたら、なんかこう、私お金出してあげるから旅行行こうよって。あれ、まあ子供たちからしたらありがとうだけど、なんだろう。あんた別にそれだったら、なんだろう。一緒に行かなくても、本当にこの人たちだけが旅行に行きたくて、なんとかお金貸してほしいって言うんだったら、お金だけ貸しゃいいじゃんって。なんであんたも一緒に行くのよって話で。要は自分が行きたいから、一緒に行く人探してお金出してるだけじゃんって、私から見ればそう思うわけですよ。わかります？言ってる意味。難しいよね、これ。
わかります。お金という人参で釣って 釣ってって言うとあれ
そう
だ
な
け
んで
ど。
すよ。だからもう子供が、うちの子全然結婚しないのよとかね。
言うかもしれませんね。
言う人言いますよね。
言いま
なん
す
か
ね。
結婚できなくてとか、全然彼氏できなくてって言ってる人。ごめんなさい。あなたがそういうふうに仕掛けてる可能性あるよって。
それは、
娘
家に
を
い
自
て
分のの
んび
元か
り
ら離したくない。
話したくないのか。話したくないんだ。
離したくないから、彼氏なんてできなくてもいいようにするし、結婚なんかしなくてもいいようにするんですよ。
じゃあ、お家を整えちゃったりなんかして、居心地よくしちゃって、
あ、そう
娘と
そう
か息
そう
子
その
、
うそうそうそう。
もうずっとここにいたら楽だし、
そう、
いい
で
よ
もそ
ね、
れを
みたい
本人たちにはずっといたら楽だしなとは言わないんですよ。
な。
なんであなた結婚しないのとか言うんですよ。
あ、言うん
もう
だ。
言ってることとやってることがもうねじれまくりで、これ隠れ毒親。で、
これ
そういう
無
親
意
に
識
限っ
だ。
て、そういう親に限って、娘がそこそこもう頭が立ってきて40も過ぎてくると、今度鬱陶しがあるんですよ。結婚全然しないって。いや、あんたが、その家にいるように仕掛けたんだろっていう話なんですよ、私からしたら。
じゃあ、あれですか、ゆかさん、年頃になったら、娘や息子が年頃になったら、もう居心地悪くさせてやって、出てけみたいな、一人暮らししなよみたいな感じに、仕向けた方がいいんですかね。
それはね、もうね、早くから言うんですよ。急に言われても子供たちはだってもう依存するようにできちゃってるから、
そう、確かに。
だから小学校のうちから言っとくんですよ。だから今子育て中の人本当これ聞いてくれたら嬉しいんだけど、私はだからもう子供が、娘たちがもう小学校、中学校の時から自分で生きていくんだよっていうことをずっと言い続けてました。なぜなら私が、私もそういう意識があったんだけど、まあ私実はちょっと母親とちょっとそういう、私たち兄弟みたいな親子ですよね、みたいなちょっと関係性があったんですよ、私たち親子にも。はっきり言って、まあ、正常な関係性ではなかった。初めてのデートにうちの母親ついてきちゃうような人だったから。
それは、
祇園祭り行くって言ったら、私行ったことないから私も行くって。でも私その時、なんか一緒にいいよって言っちゃってんですよ。で、元の旦那、まあその当時彼氏、元の旦那と、とのデートにおかんがついてくるわけですね。ありえないでしょ。
なかなかですね。
私絶対しないもん、そんなの今。
そうですね、そうで
です もその時
ね。
私はもう完全にもうマインドコントロールというか、まあ、だから母も絶対に悪い人じゃないですよ。いい人ですよ、うちの母。本当にいい人、すごく頑張り屋さんだし、でも、そういうねじれた関係性になるんですよ。
いや、だって、いや、その兄弟みたいな親子っていうワードを引っかかった方たくさんいらっしゃると思うんですけど、よく聞きますよね。姉妹
そ
みたいな感じの、いつでも一緒。ずっと一緒にいようね、みたいな。もう一緒にいると楽しいわ、みたいな。
う。ダメ。
そういう親子ありますよね。
ダメです。
ダメ
親
です。
は子供を社会に出し、自分の足で歩けるように、自分から離れて生きていけるようにするための、に、子供を面倒見させてもらってるんだから、なんか、私たちずっともね、みたいなノリで親子が一緒にいてたら、もう全然、自立できないから、本当の意味で子供たちは、娘たちは。で、娘は、ごめんなさい。やっぱり親のそういう無意識の、その、なんていうのかな、呪いっていうとちょっと言い方悪いんだけど、その無意識に親がコントロールしてくるのを分かってないから。だからなんかお母さんのためにこれやってあげたいとかって言うけど、私は違うと思う。だから逆になんか全然私のこと頼ってくれないやんって言ってる親ぐらいのがちょうどいいんですよ。
いや、コントロールされてるって気づかないっていうのが、これまたね、
気
し
づ
かも
かない
ね、
ですよ、なんかも
そんなコントロールしてやろうとも思ってないでしょ、親
う。
のこ
思って
と。
ない、思ってない。全部これ無意識でやってるから、みんな。
いや、厄介だな
厄介なんですよ。なんで、本当に、気づいた人はどうするかって言ったら、まず自分が、あ、しまった。私、親からもしかしたらエネルギー取られてるかもしれない。とか、あ、しまった。何かがおかしい。って気づいたときは、すっごくその時はしんどいし辛いかもしれないんだけれども、その親が何か言ってきたり何かしてあげようかっていうのを全部一旦、ストップ。ちょっと自分でやってみるね、とか。ちょっと自分で、動いてみるねとか。そういうふうにしてやってみてください。で、すごい親になってくると、これちょっと見えない世界の話入ってくるからめっちゃ怖いんだけど、わざわざ病気になったり、わざわざ怪我したりしますから。でもこれ別にわざとやってるわけじゃなくて、ちょっと本当怖い話するんだけど。そうですよ。だから本当、それも、だから、病弱な人って弱い人じゃないんでね。自分のことを病気にさせるエネルギーがそれだけあるってことだから。
ちょっとすごいこと聞いちゃった。そうなんですか？そうなんですね。
だから、ね、またこういうこと言うと、ちょっとこう、ちょっとトゲがある人は、いいってなるかもしれないけど、だって、癌とかね、ああいうのって自分の細胞が変異してるわけですよね。
そうです
だ
ね。
から、タバコスパスパ吸ってようが、酒ガンガン飲んでようが、自分らしく生きてる人って別にそんなガンになったりしませんよね。別に肺ガンなるかったら、別にって感じ。でも、すごく健康法制に過ごしてらっしゃるのに、肺ガンなっちゃったとかね、いう人たちって自分で自分の、まあ、胃がなっちゃったっていうのは自分で自分の細胞をまあ痛めてる。痛めつけた部分になってるわけなんだけど、それぐらいエネルギーがあるってことなんですよ、その人には。
そっか、弱くないね。弱くな
弱
い
く
で
ない
す
んです
よ。
よ。だから、私、病弱でって言ってる女ほど強えなって私は見るんですよ。
そう。 そうなんだ。これすごい興味深いですよね。面白いって言うとあれだけど。
だからうちの母なんか見てたら、うちの母子供の時からなんか喉に腫瘍ができて切りましたとかね。で、もちろん癌になって2回お腹切っててとか、まあいろいろあるんですよ。よく切ってる人なんですよ。
あ、よく切
する
。
ごいなって思いますもん、私。エネルギー値高いねって。本人はなんか私はあまり体が元気じゃないから長生きしないかもとか言ってるけれども、いやいやいや、よくそんな自分のこと切り刻んでこんな生きてるなって、すごいエネルギーだねって思います。
うわ、すごわ きっと今お聞きの皆さんの中にも、あ、そういえば私の周囲にそういう人がいるぞって2、3人頭に浮かんじゃいますもんね、そういう方。
そうなんですよ。だ
ああ、
から
そっ
そうやって、
か。
そこまでして、娘のことを引っ張ってきたい母親っていうのがいるから、もしかして自分が病気になって娘の助けがないと生きていけないと思ってる人は、娘の助けがなくても生きていける私になりましょうよって話なんです。
わあ、そっかー。
そ
わ
う。
あ。
娘が助けてくれなくても、助けてくれないじゃないの。娘の助けがなくても、息子の助けがなくても、私は一人でやっていけるって、気づいてほしいんですよ。
これ大事なとこですよ。耳痛いですけど、大事なとこですよね。
で、娘は私の助けがなくたって、息子は私の助けがなくても、あの人たちは私が育てた子なんだから、私の助けなんてもういらない。気づいてほしいんですよ。
う
私がい
わ
ないとじゃないの。私なんていなくても問題ないって気づいてほしいんですよ。隠れドコアの皆さんには。
私関係ないわじゃなくて、すべて我がことと思って聞きましょう。私耳痛いですけど、今、ゆかさんの言葉を、あ、自分のことだ、自分のことだっていうふうにして聞くように頑張ってます。痛いですね、皆さん。痛いけど頑張りましょ
さすが、さとみさん、そうなんですよ。これね、まず自分にベクトルを向けてもらうと、気づくことがいっぱいあるんで、でもそれは、なぜ自分がそうなっちゃったかって言ったら、もしかしたら自分も母親に対してそういうふうにやってきたから、なんかそれがずんずん脈々と受け継がれちゃってきちゃってるだけの可能性もあるんです。ということは自分の母親も自分の母親からエネルギー取られちゃってたかもしれないんです
そ
よ。
っかそっ
ずっと繋がっ
か。
てきてるんでね、こういうのって。だから、もう自分の代でこれは終わりって、決めてほしいんです。
そうですね。あ ちょっとこれは味わい深い。皆様何度も聞くことをお勧めします、この回。時々ね、戒めの意味を込めてね、ぜひ何度も聞いてみてください。そろそろお時間になりました。ちょっと手を止めていただいて、概要欄チェックしてみてください。ゆかさんのこともっと知りたいという方は、ポッドキャストの概要欄にインスタグラムのリンクを貼っておきます。ご質問やご相談は DM でどうぞ。お話は？
ポイポアルハの板葉ゆかでした。ありがとうございました。
インタビュアーは土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。
マハロヌイロア。